願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。今日のゲストは秋田県神社庁教会委員の斉藤淳院さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは初馬祭りと火伏せの信仰についてです。では斉藤さん、はい、お願いします。
はい、お願いいたします。ですね、この2月それから3月になりますとですね、この稲荷神社の祭りが非常にその多いんですね。
はい、
これは特にその初馬と、2月の初馬、新暦でもそうですが旧暦でもですね、この初馬の日に、ですね、稲荷神社のお祭りを行うことが多いんですね。
はい、
まあ、その始まりはと言いますとですね、和道4年と言いますから711年8世紀の初めにですね、京都の伏見稲荷神社、ここにですね、稲荷狼がですね、降臨された。つまり、最初にそこにその祀った。この日がですね、2月の初馬の日だったんです。
はい。
ですね。まあ、8世紀の初めと言いますと、随分古い話ですがね、2月の初馬の日だった。このことからですね、全国の稲荷神社は、これに倣ってですね、初馬の日をそのお祭りの日としてるんですね。
はい。
まあ、これとですね、この実はですね、この馬の日と、この、今日申し上げます、ですね、火伏せというものと非常に深い関わりを持っているんですよね。
はい。
まあ、全国のこの初馬の日というのはですね、大抵のお稲荷さんでこのお祭りをするわけなんでありますけれどもね、この日がですね、古く旧暦によるわけですから、節分の前の初馬というものは来ることが全くなかったんですね。まあ、2月の下旬から3月中旬で比較的穏やかなこの時期であったことがわかるんですね。まあ、今でも節分の前に当たると二の馬の日、最初の馬の日は初馬ですね、次のこの馬の日が来る二の馬というんですが、この日に祭事を行うのはそういった言われがあるんじゃないかというふうに言われるんです、うん、ですね。で、実はこの時期に当たりますと、私たちもですね、だんだん雪が消えてきますから、雪囲いなどまだ解かないうちにですね、どうもこの暖かくなったりしてるとですね、火というものを非常にこのですね、何と言いましょうか、安易に考えてしまうような気持ちがあるんで、暖かくなったからですね、またそれを暖を取るなどと言いながらですね、少しずつ気が緩んでしまうわけなんですね。そうすることによって、この時期っていうのは大変火事が多かったというふうに言われてるんですね。
はい。
で、まあ、昔はですね、かやぶき屋根の民家が多かったわけでありますから、一旦火事になりますと非常にそのですね、この体感になりやすいというふうに、この言われたわけですね。ですからこの時期はですね、やはり大変気をつけなきゃいけないという時期でもあったわけなんですね。で、まあそういうことでですね、この稲荷さんをですね、実は火伏せというふうなものとしての信仰を携えてお祭りをしたということも考えられるんですね。
はい。
なぜかと言いますと、よく2月の月にですね、馬の日が3回来たりすると、初馬、二の馬、三の馬というふうに言うんですけどもね、この馬の日が3回来るとですね、実は火事が多いとかですね、馬の日が早く来ると、12日に1回回ってきますからですね、早く来るとですね、3回来る可能性があるわけですね、月にですね。
はい、
まあそういう年はですね、この非常にその心配しなきゃいけないということなんですね。まあ馬の日が早く来るということは、3つも馬があるというのはですね、その日が稲荷さんのですね、赤い鳥居などというのをものから連想して、あれを火と見立てればですね、大変このね、火伏せ、火の信仰というものは深まって、しかもそれらがですね、重なるということが、火早いとかって言われて危ないと感じられたことと思われるんですよね。ところでこのですね、お稲荷さんの鳥居というのは、 今申したように大抵の神社では赤い鳥居ですね。
赤いですね、はいはい、
一体どうしてなのかですね。
どうしてなんでしょうね。
ねえ、お稲荷さんの鳥居というとどこに行ってもこの赤いのが象徴的なんですが、これが実はあの火と関係があるんですよね。
はい、
まあ、もともと赤の色というのはですね、豊穣を表す色、つまりあの五穀豊穣などという豊かな実りを表すんですね。はい、そういうこう意味でですね、稲荷ですから、あの稲の神様であった本来はですね、そういうものがその豊穣をもたらすというふうなことで赤というふうなものがこの重ねられてるんですね。あの秋田の能代では縄文時代の後期のところですね、腰飾り、ちょっとお守りのようなものを、あの土器で作った、土で作ったものがあるんですね。
はい、
このそれにですね、真っ赤なその色を塗ってあるんです。それは酸化水銀だというふうに言われてるんですけどもね、酸化水銀というのは毒なんでありますけれども、猛毒なんですけれどもね、これを真っ赤に塗って腰飾りと、つまりお守り代わりにしていたことがわかるんですね。ですからもう3000年以上前からですね、この赤というのは特別なこの色だと考えられてたと思いますね。
魔除けでもある縄文時代ぐらいからも、はい、縄文時代で、そういう、
はい、ですからそれらをですね、この稲荷信仰と一緒にこの合わせて考えていったんだろうというふうに思うんですね。まあ赤というと興奮するとかですね、そういう色を見るとですね、あるいは太陽の色でもあるというふうなことがある考えられるわけですね。その他にですね、この豊穣をもたらすその赤というふうなね、強いそうしたその色に対する意識が私たちの中にあったんだろうというふうに思われますね。まあそれをですね、鳥居の色にするということは一体どういうことなのかですね。稲荷さんの豊穣の信仰と合わせたということと同時にですね、あれ実はですね、赤いのはですね、鳥居にそのあのペンキを塗ったからなんですよ。
ね、
まあそういうふうなですね、少し冗談めいたことを申し上げてしまいましたがですね、はい、ではなんで赤でなければいけない
のか、なぜじゃあその赤のペンキを塗ったのかと、ね、
はい、そういうことになるわけなんですね。まあ多少長持ちさせるための意味もあるんでしょうけれどもですね、
大人の話ですね。
まあ、実はその赤に対する信仰というふうなね、稲荷さんの初馬の日、祭りの日が、初馬が早く来るとやっぱり火事になるというふうな信仰というのは、一体そういうものはどこから来るのかというと、やはりその赤色の連想なんですね。この赤というのは豊穣の色であったにもかかわらず、例えばね、あの、燃え盛る激しい炎のようなものと見立てたりする。ですから、これは当然その稲荷さんがそういう火を司ってくれるですね、あの、抑えてくれたり、あるいは、その、使い方によってはですね、私たちに恵みをもたらしてくれるというふうな、その意味を持っていたんだろうと、こういうふうに思われますね。まあ、それで赤色をこう塗ることによってですね、この神様のそのですね、ご神意を表す、つまり神様の力を表すということになろうかというふうに思うわけですね。まあ、稲荷さんというのと、そうしたその赤っていうのは深いつながりを持っていたということなんですね。
じゃあその赤くすることによって火を恐れるというニュアンスはなくて、むしろその火をきちんと、はい、あの、司ってくださるだろうという思いからの赤だったんでしょうかね。
は
い
は
い、
そうですね。それは、あの、豊穣の色も赤でありますけれどもね、魔除けとしてのその赤も考えられるわけですね。それは魔除けというのは火の、不始末なんかしないようなそういう魔除けということにもなるわけですね。そこに通じてるというふうにこの考えられるわけなんでありますね。で、この初馬の稲荷さんのこの信仰というのはですね、清少納言 の書いた枕草子なんかもですね、この2月初馬の日を大事にしてですね、この日にお参りをしたなんていう記述がありますからですね、かなり古くからこうした信仰がそのあったと考えられるわけでありますね。で、ちなみに今年の、あの、新暦で言いますと、まあ、現在の2月の初馬というのは6日、はい、それから二の馬は18日、ちょっとこの過ぎてしまいましたがですね、はい、旧暦の初馬もあるんですね。
はい、
旧の2月の初馬、今年は3月の13日に当たっておりますね。それから二の馬は3月の25日なんですね。
はい、
今年はですね、こうして25日なあるいは18日新暦の18日ですからですね、3の馬まで来ないようですから、まあやや安心というふうに言っても、心は引き締めてですね、このしなきゃいけないというふうに思います。
そうですね、
この頃ですね、終わりました初馬の日、2月の初馬の日にですね、旧喜多方町など一帯で行われております、初馬十二段獅子舞の行事があったんですがね、これをですね、同じように旧二ヶ穂町などではですね、この行事を行うときにですね、子どもたちがこの獅子舞をして、村中のそのですね、火事にならないように回って歩くんですがね、獅子頭でお祓いをして歩くんです。でその時にですね、やっぱり家内安全、五穀豊穣、そしてですね、ですね、火伏せというふうなことをね、こう唱えて歩くんですね。火の用心というふうなことでですね、はい、まあ、3つの言葉をちゃんと唱えて、まあ、必ず火の用心、この火伏せのことをですね、この信仰の一つとしてですね、今でもその初馬の日に獅子頭を回しているので、ね、お祓いをして歩く行事があるんですね、
はい、
でこの稲荷祭の行事はこれからもですね、旧の2月初馬の日、新暦で言えば3月の13日に当たるわけですが、横手市の平賀町中吉田にあります、ねんねこ稲荷神社。
はい。
ちょっと非常に面白い名前です
ね。
悲しい名前ですが、ねんねこ稲荷神社でもですね、この初馬のお祭りが行われます。もちろんこの国には火伏せの信仰も携えた行事でありますね、それから雲郷町の杉宮では源頭田神社、源頭田稲荷神社というふうにやってね、こういうふうなところでもですね、お祭りが行われる予定になっておりますね。まあ、初馬の日というのはもうその他にもですね、たくさんそのお祭りがあってですね、例えばですね、この3月の今は第2日曜日に変わってしまいましたが、切通稲荷神社、これはですね、旧大内町なんですが、ここの初馬本殿とかですね、はい、いうふうなありますしですね、また旧暦2月の初馬の日、今年は3月13日にあたりますが、この日にはまた大物川町、旧大物川町の木戸五郎兵衛神社の初馬祭というのも行われます。梵天が奉納されたりすると、ここもですね、そういったところで大変この各地で行われておりますね。同じく3月のですね、初馬の日にですね、旧本庄市ですね、松ヶ崎の梶町の稲荷神社、ここでもですね、初馬祭が行われているんですが、この初馬祭はですね、もっぱら、火伏せのためのお祭りをしているんです。
火伏せのための、はい、どんなことが？
ですね、まずご祈祷がありますけれどもですね、その後にですね、セリと、それから、土団子、丸めたですね、土団子とですね、それから、バケツに水を用意しておりましてですね、はい、このセリと団子を配ってですね、各家々の前ではその、ひしゃくで水を屋根にかけてあげるとですね、あらかじめその水をかけておくと、火事にならない、と、こういうふうなことですね。まあ、そうしたその、お祭りが行われてるんですね。うん、これも稲荷信仰として行われてるんですね。うん、まあ、松ヶ崎って言いますと、ですね、ご承知のとおり海岸沿いですからね、海風も多分強いですね。ちょっとその火事などの疾患があった場合なんか大変なことになるんです。
小さな火が大きなものになりかねないエリアでもありますから、昔からそういったものがきちんと行われて、はい、今もまた行われているということになるんですね、はい、先ほどご紹介のあった大内のその初馬の祭りも第2日曜日ということで、ちょうど3月13日に今年は当たっていますので、はいはいはい、ちょうど3月の初馬の日にも当たっております。
はいはいはい、どうぞこの機会にこうしたその初馬祭にお参りしてみてはいかがかと思います。
はい、
今日は初馬火伏せの信仰について斉藤純院さんにお話を伺いました。斉藤さん、ありがとうございました。
どうも失礼しました。
さて次回のこのコーナーは3月8日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。 このコーナーでは皆様からの神社に関する様々な質問も募集中です。はがき、ファックス、メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで。ファックスの方は018-824-8564 018-824-8564 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。